渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。はい、お盆皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。渋谷落語8月は9日から13日まで開催しておりました。ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございます。まあお盆休みはねなかなか人が来ない、まあとは言いつつも逆に都内に残った人、割と渋谷落語ご来場いただいたようで、大変盛り上がりました。ありがとうございます。メール早速ねご紹介いたしましょう。この方はお名前宮脇さんというんですかね。ユーロスペースは映画を見によく行っていたので、渋落をやってることも知ってはいたのですが、昨日たまたまリツイートされてきたサンキュー達夫さんのツイッターで、お盆なので席たくさん空いてますとのことで、時間があったので暑い中涼めるしと思いながら今回初めて行きました。いやよかった、ありがとうございます。いやーもうツイートとかリツイートってこれ意味あんのかな、誰か見てんのかなと思いながら頑張ってるんですけど、やっぱこういう人がいて一人でもいていただけるとね、やっぱり重要なんだなっていう、無駄じゃなかったなって思います。ありがとうございます。2300円で4人、とっても充実した回で大満足でした。特に立川吉祥さん、スピード感ある創作落語、たくさん実名出て大笑い、最高でした。このところ精神的に落ち込むことがあったので本当に気が晴れて幸せな時間でした。ワウワウプラストというネット番組で司会をされていたのを見たことはあったのですが、たくさんたくさん笑わせていただきました。渋谷ということで若い人も安い料金で落語を見ることができて本当に貴重な場所だと思います。中年の私もこの料金でたくさん楽しませてもらいました。サンキュー達夫さんはじめスタッフの方々の心意気に頭が下がります。私もまた家族を誘っていこうと思います。これからも応援しております。ありがとうございました、ということでメールいただきました。宮脇さんありがとうございます。そうですね、吉祥さん、まあ、私も一緒にワウワウプラストを、ねやっておりますけれども、そんなこんなで8月の10日、まあ、渋谷落語的には土日月、まあ、特にね3連休が多いね。もう3連休ってね、本当あのお客さんはもう地方行っちゃうとかありますしね、あの演者さんも地方行っちゃうんで本当にね人がいないんですよ。これ本当3連休やめてほしいなって思ってるんですけども、主催者的にはですよ。ですけれどもやはりここは東京にいる演者さんで頑張ってお盆休みのお客さんも楽しませてくれました。この宮脇さんもご覧いただきましたのは8月10日土曜日の2日目ですね。2時から4時の回、柳家青葉さん2つ目ね、初登場でございました。そして入船亭千里師匠、立川吉祥さん、鳥が古今亭文菊師匠という、まあ、このメンバーでお送りいたしました。今日配信いたしますのはこの4人の中で2番目に出てまいりました入船亭千里師匠、まあ、このポッドキャストでは随分おなじみかと思いますが、淡々とした語り口、まあ、本当にね濃く濃く演じ分けるのではなくて語り口で勝負してゆったりと、特にね感情を乗っけるでもなくというところで、まあこのお話がどっちに振ってね面白いのか怖いのか、あるいは泣かせるのかいい話なのかわからない、そんな語り口ですが、今回はどんなお話が飛び出すのでしょうか。楽しみにしていただいている方もたくさんいらっしゃいます。聞いてください。入船亭千里師匠です。どうぞ。
お運びをいただきまして誠にありがとうございます。どうぞ一席お付き合いをお願いいたしますけども、まあ表はね本当に 暑くて昨日ですかね、私うちですることがなかったんで昼間ずっとゴロゴロしていたんですが、それで気を失いましたどんな天気なんでしょう。本当に油断がならないなと思いますけども、まあこうやって暑い中でね、まあ私が言うのもなんですけどもね、こういう涼しいところで園芸を楽しむというこんな贅沢なことはないと思いますんでね、本当にごゆっくりしていただければなと思いますけどもね。いやでもあのなんですね、あの若い人が出てくるといいですね、もうなんか顔のどこ取っても若手っていう そういう感じがするじゃないですか。いいですね、やっぱりね、あの落語家としてね、こう生活していく中でね、一番嬉しい時っていうのがこう二つ目になった時、これは嬉しいですね。やった、寝られるって思うんですね。やっぱり噺家っていうのはね、こうね、前座のうちは師匠のうち朝から行って、ね、夜、まあ、遅くまで楽屋で働いて、自分の時間っていうのはあのアパートへ夜帰ってきてから明日の朝師匠のうちへ行くまでなんです。寝りゃいいんだけど、あまり寝ないでその時間を有効に活用しようとするんで寝てないんですね、あんまりね。それが寝られるんですよ。こんな嬉しいことはないですよ、ね、いつまで寝てたって怒られない、何日寝てても怒られない、もう何十日ずっと寝てたっていいって。心配になりますねこれね私実際ありました、二つ目になってね、すぐですね、48連休すごいですね、これどうしようかと思うんですけどもね、どうもしなかったですね、もういざどうにも ならなくなったらその時考えようと思って、それが今までずっと続いておりますで一番ね悔しいなと思った時がね、真打ちが決まった時、これは悔しいですね、もう本当に上の先輩方がね、もう本当に苦労しているのを見てきたんで、ああとうとう来ちゃったと思うわけですよね。でまたね、私この知らせをね聞いた時がね、ほんと最悪でしてね、あのたまたま横須賀線に乗っていたんですね。そしたらこう携帯に電話かかってきて、落語協会って、ああまた大宴かと思いながらね、一応まあ電車の中ですから、まあ出るわけにもいかず東戸塚の駅で降りて、その留守番電話を再生してみたら、真打ち決まりました、来年の秋です、よろしくお願いします、これだけですよ落語協会事務局、まあ今は違うかもしれないけども、当時そんな感じでした。慌ててね師匠に電話してね、師匠に真打ち決まったそうなんですがったら、ああそうだってな、頑張んなって、これだけですからね、そんな悔しい思いはないですね。でね、まあ楽屋でもってね、なんか がっかりしながら楽屋行くわけですよ、ね、そうあの五街道雲助師匠がね、いいこと言ってくれました、予防接種だよって、素晴らしい一言ですね私この一言に救われたなと思いましたんでね、まあだから二つ目になってね、これからね二つ目のこう楽しい生活10年ぐらいあるんですか、今のうちに楽しんどけよと思いますけどもね、まあね、私の方はもうゆっくりと、ただ何の責任もなくぼんやり行きたいだけなんで、そういうふうに過ごしていたいなというふうに思うんですけども、その昔人にもこう身分というのがあったそうでしてね、まあ噺家と同じように身分というのが昔はあったそうで、士農工商という、侍、農民、職人、商人と、で、まあ、この4つがかっちりとね決まっていたかというとそういうわけでもないようでして、まあ、農民や商人から侍になる者もいる、またこの、侍から商人になる者もいる、案外とこう緩かったそうなんですけども、 でこの侍というのは今でいう、まあ、官僚みたいなもんでしょうかね。これが本当に威張っていたかというとそういうわけでもないようでして、あの江戸時代というのは頭から中頃までの間に農業の生産量というのがすごいね、うん、上がって、米の生産量がだいたい2倍ぐらいに増えているんですね。で、人口も2倍になればよかったんですけども、せいぜい 1.5 倍ぐらいにしか増えていない。で侍というのは給料をお米でもらってそれをお金に換えるわけですから、もうお米の値段がどんどんどんどん下がっていって、侍はこうみんな貧乏していたという、まあ借金まみれだったなんてことを言いますがね、案外そういうね苦しいもんだったっていうようなことを聞くわけですけども、でまあこの侍の中で、まあ、本当に特権階級と言われるのがお大名お殿様というやつでして、まあ、太平の世となってきますと、政治政というのは自分では全くいたしません。優秀な家臣にこれを任せて自分は本当に何にもしない。ですから随分とね世間知らずな、またわがままな人が多かったなんてことを聞きますけども、その方たち揃うておるな。
あ、殿の麗しきご尊顔を愛し奉り恐悦至極に存じます。
今下々のものではな、落とし話というものが流行っているそうじゃな。世も考えた者によってその方たちに聞かして使わす。
はあ、ありがたき幸せにございます。
ここにな、夜間があるとする。するとな、宝来さんから雲に乗って亀が訪ねてまいった。そうするとな、この夜間の鶴が大層喜んだそうじゃ。
どうじゃ。あ、大変におかしゅうございます。
では今一つじゃ、ここにな夜間があるとする。
また夜間にございますか。
この夜間はな、盗っ人じゃ。二月は泥棒の始まりじゃ。
どうじゃ。どうじゃ。
苦しゅうない。次の間にて存分に笑えって大変に困ったもんですけどもね。その方たち揃うておるな。
あ、
殿の麗しきご尊顔を拝し奉り恐悦至極に存じます。そのような堅苦しい挨拶はよい。その方たち将棋は指すか。
はあ、
板書にて時折催すこともございますが、駒の並べ方動かし方を知るぐらいで下手の横好きに存じます。よもな、幼少の折将棋を覚えた。今から将棋をいたす。相手をいたせ。立派な将棋盤が運ばれてまいります。まあ、私も子供の頃将棋を覚えました。あの学童クラブというところにね通っておりましてね、そこでまあ1年生の時に、まあ、上級生2年生3年生からこの将棋を教わりまして、それからもう毎日のように将棋を指してましたけども、立派な将棋盤なんてね、そんなものはねありゃしませんよ。二つ折れのやつでね、それも蝶使いが壊れちゃってしょうがないから後ろガムテープかなんかで止めたりして、線はこう消えてきてよくわからなくなってくるしね、しまいには駒はなくしちゃって、じゃあね、このボタンが強すって嫌な将棋ですけども、
はよう駒を並べよ。手前の駒は並んでおりますが、
世の駒がまだ並んでおらん。
これは失礼をいたしまして。
殿、下々の者では先手後手を決める折この歩を用いまして金か不可と尋ねます。仮に殿が金と申されましてこの歩を振ります。金が出れば殿の先手、歩が出れば拙者の先手となりますが、いかがいたしましょう。
先手と後手とどちらが利益じゃ。
それは先手にございます。
ならば余が先手じゃ。
ああ、かしこまって存じます。 この格というのはな、人中におってはさほど役にも立たんが、一旦敵陣になり込むと縦横無尽の活躍をする。よってこの格道を開けるのがいいと聞いたが、どうじゃ。
ああ、これは鮮やかなる一手で、将棋には将棋の法、碁には碁の定石というものがございます。格道を開ける、これは素晴らしい一手にございます。はよいたせ。では手前このように、
ではな、こうじゃ。
ああ殿、これはまた鮮やかなる一手で、手前困惑をしております。ではこのように、
ではこうじゃ。
ああ殿、またこれは鮮やかなる一手に、
いちいちつむりを下げなくてもよい。
ああでは手前このように。
待て待て、その符を取ってはならん。
は、手前の番にございますが。
その方の番でもな、世の不都合者によってその符を取っては相ならん。
いかがいたしましょう。
他の手を考えよ。
では手前することがなくなりましたので、橋の符をつかせていただきます。
それでよい。ではな、余がその方の符を取る。
その方の飛車が余の陣になり込みおった。いつの間に。下がれ。
殿、その飛車におきましては、関南新区茨の道を乗り越え、ようやっとそこにたどり着いたのでございます。格別なるご慈悲をもってどうぞご容赦を。
何、その方の飛車がここにとどまること、世に許せと申すか。
その方がそこまで嘆願をするというのであれば、考えてやらんこともないがな。
はい、分かった。その方の飛車、ここにとどまることを許す。ただし当分動かしてはならんぞ。
ではその方の飛車が世の陣になり込みおったので、世の飛車もその方の陣になり込む。
殿、殿の飛車が拙者の陣になり込むのはよろしゅうございますが、その間に金銀がございますが、
ならんと申すか。
駒を飛び越えるというのは将棋の方にかのうておりません。
ならんと申すか。
よい、金銀取り払え。
取り払う。
ではこのように、
手打ちにいたせ。
手打ち。このように、
ああ待て待て、その金銀はこちらへよこせ。
不思議なこともあるものじゃの。この金銀が世の小中でよみがえりおったわ。
ではこれで大手じゃ。
その方は弱いなって。勝てるわけはないんですがね。
次のものと変われってんで、こんな将棋ばかり続くもんですから、もう相手をする若侍は後のものと変わることばかりを考えておりまして、
くだらんことが流行りましたな。ああ全くだな。まあ殿は飽きっぽいたちであるがゆえに、そう長くは続かんと思うが、
甘い甘いぞ。先ほどな、殿の部屋を覗いてみた。もう将棋盤が出ておった。
まだまだ続くな。その方たち、こちらへ入れ。
殿のお呼びだ。殿の麗しきご尊願を廃止立て祭り、恐悦至極に存じます。
そのような堅苦しい挨拶は良いと申しておる。その方たちはな、
将棋を指すごり、後のものと変わることばかりを考えておる。そのようなことでは上達をせん。そこでな、余が一つ考えた。この将棋の間にな、鉄線をかける。
鉄線でございますか。
うん。勝った者が負けた者のつむりを打つのじゃ。
ほう。では仮に手前が勝ちましたら、殿のおつむりを。
かまわん。
これは面白いことになったぞ。
殿のつむりを打てるかもしれん。
甘い、甘いぞ。
そら普通の将棋なら勝てる。
だがな、いつものようにお飛び越え、お取り払い、差し替え、
このようなことがあっては我らは勝てんぞ。
殿にお伺いいたします。その鉄線を間にかけた将棋には、お飛び越え、お取り払い、差し替え、このようなことはございましょうか。
うん。念の言った良い尋ねであるな。まあ将棋のことじゃによって始まってみんければわからんがな。
まあ、あると心得よ。
ああ、
これでは我らは勝てんぞ。
相手を追い出せなんて、ね、始まってみるとあるどころの騒ぎじゃない。もういつもよりも大変に甚だしい。世の桂馬は名馬であるなんてんで、5回も6回も飛び越えたりした。あっという間に勝負がつきまして、その方はまだまだ弱いな。約束の鉄線じゃ、つむりをこちらへ出せ。
は、殿どうぞお手柔らかに。
ならん。まだ辛抱ができると思うから上達をせんのじゃ。もう辛抱ができないと思うて初めて上達をする。よいか、行くぞ。
あありがたき幸せ
なんてんで、えらいことになりまして、大変なことになったな。
ああ、まったくだな。
手前の頭見てくだされ。コブが4つも5つもある。このままではな、体がもたん。
その方の頭にはコブがござらんな。殿とまだ将棋を指しておらんのかい。
そのようなことはない。ゆんべな、一人で詰めておった。変わる者がおらんでな。殿と七番八番と将棋を指すうちに、見ろ、コブがつながってしまった。
よく見ればいびつな頭、また血が流れて、頭ちい話でございますな、なんて。
まあどちらの藩にも殿様に大変に嫌われている古参の家臣というものはあるそうでして、まあ徳川家の大久保彦左衛門のような、まあこちらの藩にも田中三太夫様という、大変に古い家臣、殿様のことを子供の頃からよく知っておりますので、大変に嫌われておりまして、しばらく病でもって伏せっておりましたが、噂を聞きつけてのご登場で、
お、なんじゃその方たち、頭がコブだらけであるな。さてはスメンスコテでもって剣術の稽古でもしたか。
そうじゃない。
殿と将棋を指した。間に鉄線をかけて。
これは面白い。では殿のおつむりにもさぞかしコブがあることであろう。
殿の頭はきれいだ。
うん。
ではその方たちが勝っても殿のつむりは打てんという、そういう片手落ちか。
そうでない、
うん、殿が幼少の折将棋の手ほどきをしたのはこの田中三太夫であるが、そのような上達があるとは思えんがな。
何？お飛び越え？
お取り払い？差し替え？
そのようなくだらん将棋よ。ああ、これはご意見しなきゃいかん。ああ、その方たちの仇は打ってやる。
殿の麗しきご尊願を拝し奉り、恐悦至極に存じます。
うん。じいか。病の方はもう良いのか。
は、
全快というわけではございませぬが、本日は気分も爽快ゆえ、殿のご尊顔を拝そうと登場した次第で。さようか。では次の間に、殿。噂によれば近頃将棋を催しているとか。それも間に鉄線をかけて。なんじゃ、意見か。将棋を指してはならんか。いえ、殿、将棋というのは政略軍略にも通じるもの。結構でございます。どんどんおやり遊ばせ。殿が幼少の折将棋をお教えしたのはこの田中三太夫めにございます。どれほどのご上達があるか一番お相手いただきたい。よいよい、若侍の方がよい。第一な、年寄りには不憫じゃ。殿、この田中三太夫重視の折に初陣を務め、それから25の戦場を駆け回ってまいりました。殿のそのような山な腕で、いや、はたかれたところでこの夜間頭はへこみませぬ。いや、もしへこむようなことがあれば、これに勝る喜びはございませんで。どうしても将棋を指すというのか。はい、分かった。将棋盤を持て。立派な将棋盤が運ばれてまいります。はよ駒を並べよ。拙者の駒は並んでおります。世の駒がまだ並んでおらん。殿、駒を並べるというのは陣を築くのと同じこと。敵方の将に陣を築かせるものがございましょうか。ご自分でおやりなされ。よもな、駒の並べ方ぐらいは分かっておる。飛車と角が逆でございます。座長じゃ。世の先手じゃ。昔から下手が先手と決まっておりますので。この角の道を開けるのはな、将棋の方にかなっていると。よって、いつもこの角の道を開けるのじゃ。下手ほど角道を開けたがるものにございます。いちいち下手下手申すな。どうじゃ。うん、どうじゃ。うん、どうじゃ。うん、じいは早いな。戦場であれこれ考えていては戦になりませんゆえ、うん、待て待て、その桂馬を取ってはならん。は、手前の番にございますが、その方の番でも世の不都合じゃによってその桂馬を取っては相ならん。始まった始まった。あれじゃ勝てるわけないんだよ。なったらあの夜間頭がへこむのを見るのも面白いぞ。こりゃ、殿、桂馬といえば一騎当選の武者。この桂馬を仕留めました風、これは足軽も同様の造票にございます。見事鬼人の折には士分に取り立てようと思うております。それを敵の将にならんと言われて取らんということがございましょうか。すごむでない。よい、取ってよい。ではな、こうじゃ。殿の飛車が拙者の金銀を飛び越えてこちらに成り込みおった。これがお飛び越えでござるか。このような飛車、世の駒を投げるでない。殿、飛車といえば軍師、一介の将にございます。その軍師が軍法をわきまえずこのような不埒な真似、汚らわしい蛇によって取り捨てたまでにございます。それでもならんというのでしたら、その飛車こちらへお貸しくだされ。
重き拷問にかけ、内首、晒し首に、よいよいよいよい。よい。では、こうじゃ。うん。こうじゃ。うん。こうじゃ。では、これで、大手。いつの間に。そこは格が効いております、うん、世の行くところがないではないか殿。戦の折敵軍に城の塀際まで攻め寄せられたらどうなさいます。それはまあ一旦敵を引き寄せ一気に打って出て勝利を得るということもございますが、それはまた稀な話。およそ知恵ある将というのは三日も前から戦の勝敗の分かるもの。それをただ策もなく略もなくその場しのぎであっちへこっちへ、これはただの馬鹿大将、間抜け大将というより他はございませんな。馬鹿大将殿、いかがいたします。しまいじゃと言いますと、負けじゃどちらの、いちいち言わすな。世の負けじゃ、これでこの夜間頭がへこまずに済みましたな。ではお約束の鉄線を、よいよいよいよい、鉄線はよい、苦しゅうない、下がれ。そういうわけには参りませんでな、若侍どもに仇を打ってやると言ってしまいましたので。おお、これはまた良い鉄線じゃ。この田中三太夫壮年の折は北進一刀流片手打ちが得意であった。うんうん、いちいち気合をかけるな。では殿、おつむりを。はよいたせよ。では殿、ごめんと、まさか頭を打つわけには参りませんから、ちょいと手元を狂わしまして殿の膝頭へバチン、痛い。やはり年は取りたくはないもんでございますな。手元が狂うてしまった。では今一度、よいよいよいよい、もう鉄線はよい。その方たち何を笑うとおる。こんな将棋盤はな、早く片付けろ。もうこんなものはな、燃やしてしまえ。よいか、これからこの城中で将棋を指す者はな、切腹を申しつける。
聞いていただきました入船亭千里将。このお話は将棋のお殿様というお話でございました。まあ将棋興味がない人でも楽しめたんじゃないでしょうかね。なんかこう忖度するっていうね、あの最近の使われ方で言うと忖度、まあそういったのも面白おかしく描いているというね、まあ本当古典の名作ですね。さあ、こんな入船亭千里将渋谷落語、9月は今回も土曜日の20時からの鉄板演芸会、こちらの方にご出演予定でございます。もう本当秘密クラブ、もうネットでの告知のみというね、あの演芸会でございます。夜8時から、まあ、その前の渋谷落語もぜひ、9月はね、隅田川馬関師匠が5日間連続でやります。でその5日間のうち1日でも2日でも3日でも、来ていただければ、まあ、その日その講座だけでも楽しめるようになっておりますので、よろしかったら初の試みでございます。ぜひ足を運んでいただければと思います。でこの千里将、あの近いところですと9月の8日にですね、落語協会、まあ、一応私もメンバーでございますけれども、落語協会のファン感謝祭といたしまして写楽祭というのをやってるんですね。こちらの方が、やってるんですよ、湯島天神で。 で入船亭一門でですね、この千里賞の師匠でございます入船亭千橋師匠ともね大好きだったという、あのさつまいもを売る会という、さつまいもとコーヒーをね売るか、まあ売るというのをねやってますんで、まあよかったらもしね千里師匠あるいはその入船亭のブースの前に行ったら、千里師匠にポッドキャスト聞いてます、渋谷落語で見てますって言ってくれるとね大変助かります。でこの千里師匠定期的に会をやっている場所がですね、まあ高円寺、辻堂、西鎌倉、博楽、川崎、こういったところで、まあ、毎月あるいは隔月、まあ、あるいは3ヶ月に一度というペースでやっているんですよね。近すぎる落語会をやっていると、まあ、つまりお客さんとの距離がとっても近い、まあ、ゆえに演者としてはごまかしが効かないという緊張感の中で投げ銭ライブやってるんですよね。本当にゲリラ戦を展開しております。千里師匠こういう生き方もある、まあ本当に同世代あるいはねこのちょっと若手の2つ目あるいは真打ちの中でも、まあいろいろ落語に創意工夫、自分なりのオリジナリティも入れる人いますが、千里師匠なるべく教わった通りやっているという、あえてです、ヴィンテージです。もうこれが本当に希少種ですね。これはこれでロックな生き方です。今で大体お客さんと一緒に管を巻くっていうのが最後お決まりでございます。まあ神奈川県出身の方でございますんで、主に神奈川、まあ、辻堂、西鎌倉、博楽、川崎。奥さんが、絵本作家なんですね、北川めぐみさんっていう。千里師匠のツイッターとかでもね、今は毎日どこかの県の、キャラクターみたいなものをね作って、まあ、イラストも公開しておられます。この奥様との一緒にね語り聞かせの会、読み聞かせの会なんかもやっておりますし、千里師匠ねミュージシャンと一緒に何かやる会とかもありますし、まあ本当にああこういう生き方してるんだなと、自分で食いぶちを確保するというね素晴らしい師匠です。入船亭千里師匠、これからもぜひ追いかけていただければと思います。将棋の殿様というお話でございました。皆さんからのねメールもお待ちしておりますよ。51歳横浜在住の51歳男性からメールいただきました。お名前はないですね。ありがとうございます。横浜在住、まあ千里師匠もぜひ応援していただきたい。いつも配信楽しみにしております。家族で、1ヶ月か2ヶ月に一度渋楽通ってます。いやーありがとうございます。渋楽に行くきっかけになったのが2年以上前ですが、当時配信されていた小助六師匠の義母子を車の中で聞いていたのですが、当時小3の息子がなぜか痛く気に入って、ぜひ一度小助六師匠の生の落語が聞きたいということで家族で渋楽に行くことになりました。当時は私一人だけが落語好きでしたので、妻と息子がいきなり行って面白いかなと思いつつ渋谷に出かけました。当日は小助六師匠目当てで行ったのですが、取りに松之丞さんって家族全員ノックアウトされました。それ以来家族全員で渋楽以外の落語会に行ったりしております。最近は渋楽で聞いた正蔵師匠、これ林家正蔵師匠のネズミ、いやよかったねあれも、ネズミに妻が感動しておりました。息子が特にお気に入りなのは彦一師匠です。家族全員一致しているのは小井八さんの俺褒めです。一時期毎日家でポッドキャストと CD をローテーションして聞いていました。それ以外にも段吉さんや小八師匠、李翔師匠、京太郎師匠を家族で追いかけています。ここまで家族全員落語にハマったのは渋楽のポッドキャストがきっかけでした。まあ嬉しい。本日の二人落語の菊丸師匠ナンセンスで最高でした。菊丸師匠と松之丞さんの回ですね、腹がよじれるくらい笑いました。こんな人がいるのかと落語の奥深さに感心しました。菊丸師匠言っときますけどマジで天才ですから、千里師匠と同期ですよ。すごい同期がいたもんですよ。千里師匠同期やばいですよ。古仙師匠、菊丸師匠、鬼丸師匠で龍玉師匠で千里師匠ですから、最高のメンバーですよこの5人って。誰一人被ってないっていうね。菊丸師匠は間違いなくもう令和の爆笑、もう未来の寄席の鳥っていうのがもう見えてる師匠ですからね。今菊丸師匠がこんなにお手軽に聞けるっていうのは本当にいい時代ですから、ぜひ追いかけていただきたい。 これからもよろしくお願いしますということでいただきました。51歳のパパさん、ありがとうございます。いいね、当時小3だから今は小5ですかね。息子さん、コスケ六師匠にハマるつな、いいね。ギボシ、また珍しいお話でございました。コスケ六師匠もね、渋谷落語ご出演いただいております。まあやっぱりこれコスケ六師匠とか千里師匠とか、こうひたひたと地道にしかし着実に歩みを続けている若手真打というのは本当に見ているだけでもなんかこう背中を押される気持ちになり、なると言いますか、あやはり自分も頑張らなきゃいけないななんて思いますし、まあやっぱ励みになりますよね。ぜひ、これからも千里師匠、小助六師匠ほかはじめ渋谷落語の面々応援してください。よろしくお願いします。さあ皆さんからのポッドキャストの感想もお待ちしておりますよ。しぶらく @gmail.com、まあ、毎回初めてメール寄せていただくという方のメールをご紹介しております。2回目以降の方はぜひツイートしていただきたい。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらく、つぶやいていただければと思います。9月は13日から17日まで、千里師匠登場は9月の14日土曜日の20時からでございます。13日から17日までです。第2金曜日から5日間連続10公演、真打直前のこちらくさんが先達師匠の2人会もありますし、松之丞さんも最終日6時から7時の会ございます。なんだかんだ言ってチケット取れないとか言ってますけど、渋谷落語は当日券確実に50枚用意しておりますし、6時の回の当日券あるいはまあ見切れ席、まあ見切れ席で不満で帰ったっていう人はいますけど、どうしても入れなくて帰ったっていう人は過去いませんので、よかったら本気の人だけ来ていただければと思います。最高のメンバーでお迎えいたします。ぜひぜひ馬石師匠も追いかけていただければなというところでございます。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。